お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアではこれから企業の年次株主総会のシーズンです。株主は株式会社の実質的なオーナーで、株主総会では保有する議決権を行使して、その会社の経営方針や今後の戦略などに自分たちの意見を反映させます。通常なら数千人の株主が一堂に会する株主総会ですが、今年は昨年に続き、コロナ禍によりオンラインで行われることになります。昨日行われた国内最大の銀行、コモンウェルス銀行の株主総会では、多くの株主から、気候変動の問題によりしっかりと取り組むよう求める強い声が上がりました。株主としての権利を行使することで、その会社の経営に影響を与えようとする株主のことを、日本では、物言う株主とも言われます。特に最近では、気候変動対策など、環境問題に対してその会社がどのような方針で取り組んでいるかに株主の視線が向いています。コモンウェルス銀行の株主総会では、質疑応答で化石燃料に対する融資の方針について多くの質問が出されました。
Chairman, we've received a number of questions about CBA's policy in relation to fossil fuel funding.
環境の持続可能性は株主総会でますます注目される議題となっています。コモンウェルス銀のキャサリン・リビングストン会長は、株主総会でコモンウェルス銀行が化石燃料プロジェクトに融資していることに反対する決議が採択されたことを受けて、このように釈明しました。当行のポリシーは明確です。新規の石油ガス採掘プロジェクトに対しては、パリ協定に則ったものでない限り、プロジェクトへの融資は行えません。私たちは引き続き、気候変動について自分たちの目標達成に取り組みます。これまでの成果として、環境そして社会面のフレームワークを見直し、透明性を大幅に高めました。リビングストン会長でした。しかし、環境保護グループマーケットフォーシズを率いるジュリアン・ヴィンセント氏にとって、企業が示すこれらの取り組みは十分ではありません。2013年に活動を開始したマーケットフォーシズでは、銀行、スーパーニュエーション、そして政府がそれぞれ持つ資金は、環境を守るために使われるべきだと主張しています。新規の石油ガス採掘事業は、その存在そのものがパリ協定にのっとっていると言えません。これらのプロジェクトに融資をするのであれば、銀行は2050年までにネットゼロを達成するという自分たちの目標に反していると言えます。ヴィンセント氏でした。金融サービス比較サイト、キャンスターのスティーブ・ミッケンベッカー氏のような業界の専門家によると、投資家は投資先を決める際に ESG と呼ばれるその企業の環境面、社会面、ガバナンス面での取り組みを一層重視する傾向にあるといいます。投資先を決める際に、将来どのような世界に住んでいたいのか、未来を見据えて決断する傾向があります。この動きはエシカルインベスティング、倫理的な投資の一つといえますが、特に若い人の間では、環境や社会面での問題に対する強い危機感があります。ミッケンベッカー氏でした。この倫理的な投資という点では、オーストラリアの投資家は他国と比べ、より熱心に取り組んでいるとされています。個人の投資家、株主を代表するオーストラリア株主協会のディレクター、マイク・ロビー氏はこう語ります。対象の企業の 84% 前後が非常に力を入れた ESG 報告書を出しています。さらに、ここが肝心なところですが、その取り組みの成果については、経営陣に一部責任があると定めています。ロビー氏でした。ESG 投資に力を入れたファンドについては、そうでないファンドよりも抱えるリスクが比較的低いとの評価が一部であります。しかし、金融調査会社モーニングスターのアジア太平洋調査ディレクター、ティム・マーフィー氏がまとめた最新の報告によると、ESG 投資ファンドのリスクとリターンは平均的に、そうではない従来型のファンドとほぼ同じであることが示されました。 マーフィー氏は投資家へのアドバイスとして、自分の価値観に沿った投資ポートフォリオを作る際には、リサーチが役に立つと語ります。ESG 投資を行う上で何かを犠牲にしなければならないということはありません。それは良いことだと言えますが、それと同時に、他にどのような投資のオプションがあるのか、しっかりと調査し、理解する必要があります。マーフィー氏でした。SBS ニュースのジェニファー・シェラーのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。